もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご相談ですか？
女性との恋愛問題でお聞きしたいんですけれども。
どういうことでしょう？
私も女性なんですけど、まあ、相手も女性の方、
はい、
まあ、彼女がいるんですけど、その人が、まあ、今回別れたいという話で、
はい、
それを私が飲み込むことができないという。
なるほど、
はい、
あなたおいくつ？
50です。
相手の方は？
43です。
お付き合いは何年ぐらい？
10年です。
10年、
はい。
一緒にもう生活されてる？
いや、私家庭があるので。
ああ、
向こうにも家庭があります。ただ、はい、彼女は体は女子ですけど、
はい、
心は男性っていうんですか。
あはは、は、
うん、そういう性が違う、
うん、性同一性障害だということね。
そういうことを当人は言ってますね。
なるほど、
うん。
まずあなたご主人おいくつ？
46。
お子さんいらっしゃるの？
はい、子供が、娘が19、
はい、
で下が娘で15、
はい、お二人、
はい。
相手の方の方は
もう旦那さんがいますね。旦那さんが50半ばですね。
はい、55、6歳ね。
子供が15の、13ですね。
男女は？
女子男子ですね。
お仕事はなさってるの？
パートで。私もパート。
パート。
彼女もパートですね。
あ、パート、はい。はい。お付き合いっていうのは、いわゆる、
はい、
浮気しているってパターンになるわけですね。
はい、そうです。
はい。それで、10年浮気してました。
はい。
男性側の役をしていた相手の方が、辞めたいと言い出した。
はい。
理由は何ですか？
うん、まあ、性格がまるきり真逆というところが一番大きいと思うんですけど、私は割と真面目な固い性格で、向こうは楽観的なすごい性格で、
はい、
その中で揉めることが多くて、
はい、
彼女が浮気みたいなことっていうのも5年前にあったりして。
なるほど。
それを、まあ、乗り越えてきたところではあるんですけど、それにプラスしてやっぱ金銭面がすごくルーズで、
うん、
金銭面の援助もかなりしたんですよ、
うん、
私の方が。で、私がやっぱり文句を言う、
うん、
不平不満を言うことが多かったり、
うん、
まあ、お金を貸してたりする部分でも、お金かかるからそういう、ね、食事とか行かない方がいいんじゃないのとか、そういうふうに私が細かく小言を言うことが多いみたいな、
うん、
でそれに相手側が嫌になってきたっていうとこですね。
なるほどね。
借金とかも私が払って肩代わりしたりもしてるんですよ。
はい。
そういうのもあったりして、まあ少しお金の悩みを消してあげようと思って、
うん、
彼女の家とかを、まあ、安いあれなんですけど購入してあげたりしちゃったんですよ。私が死ぬまでやってこうねっていう約束で家を買ったんですけど。
ちょっと待って、その家っていうのは彼女とあなたの家っていう？
いやいや違います。彼女がご家族で暮らす家です。
ああ、なるほど。
あれですけど、それ
これは何？あなたが買ってあげたの？
そこの話し合いっていうのも何回もしました。返済するっていう言い方で何回も話し合いもしましたけど、最終的には、まあ、まあ私が現金を出してそのまま返済はなしで死ぬまで仲良くやっていこうねって言い方でした。
そうすると名義は彼女なの？
そうです、そうです。
そうするとご主人相当お金持ち？
ご主人がお金持ちっていうわけではないですけれども。
じゃあ、まあ、あなた自身がなんか遺産相続かなんかでかなりお金持ってる？
そうです、そうですね。
ああ、なるほどね、
はい、
だってある意味他人ですよね？
そうです、そうです。
他人に安かったとはいえ、はい、家の値段が10円20円ってことはないから
そうですよね、
うん、
まあ、1000万以上ですね、
うん、でしょうね、
うん、まあ、彼女のためになればと思ってしたことだったんですけど、
うん、
まあ、それ、まあ、その前から多分彼女は気持ちはなかったんだと思います、今思えば。だけど、まあ、目の前に大金というかね、そういうので乗せられてしまえば、じゃあもう一度こっちで頑張ってみようって思ったところだと思うんですけど、その後やっぱりうまくはいかなかったってとこですね。 一緒にはいてくれても気持ちがなかった気がします、すごく。
なるほど、
うん、
ご主人とはうまくいってますか？
うまくはいってないです。子供がいるので、うん、やっぱりそこを捨てるわけにもいかないので、うん、まあ、ある意味我慢して、お互い我慢して、うん、いい意味でも我慢して形を壊さずにはいってます。ただ内容的には壊れてます。
あらまあ、
うん、
わかりました。それで今日の悩みが、
私はやり直したいっていう気持ちがどうしても消せないんですけど、
うん、
それを消して今このまんま何の連絡も取らずに別れた方がいいんですよねっていう、その方が私は幸せになれるんですよねっていう、
うん、幸せになれるんですよねっていう、よねの部分をなれるんですかねっていうかご質問ですよね。
そうですね、
わかりました。
はい、
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
まあ、結論から言うとなんか難しい気するよね、はい、なんかね。
そうですよね。
うん、だってもう元々一緒にいてもなんかつながっていない相手に気持ちはなかったと思ってるわけなんだから。それをいくら約束とかね、家を買ってあげたとかそういうことで呼び戻そうとしたら、ますます嫌になるよね。
そうですよね。
だから、遺産も入って、お金が入って、お金を求めていながらお金で不幸になっちゃったよね、結構ね。
そう、そういう気がします。結構、小さい頃からそんな嫌な目を親でも見つけてきたので、すごくそんな気がします。
かえってお金がなかったらもうちょっと違った、うん、自分の人生が描けたような気がするけれどもね。大体買う必要ないんだよね、大体。相手が、家族が暮らすあれを。
そうですよね。
うん。だからそこで、やっぱり気が重たいだけよね。こんなにしてあげたのにってどうせ後で言われるんだから。
そうですね。
それってやっぱり愛情じゃないんだよね。寂しいだけなんだよね、あなたがね。
そうですよね。
うん。
そんな気がします。
だから、あなたも彼女に対する愛情があると思って、ているのが、まあ、そうじゃなくてね。ただ寂しい。そして自分から去ってってしまうものがいれば、なおさら、なんていうの？孤独になるじゃない？で、しかもそれ自分の生き方まで否定されてるわけだよね。お金で繋ぎ止めようとしていたっていうことなんだから。まだ未解決な感情がいっぱいあるんだよね。
そうですね。
うん。そこを、まあ、どういう形かわかんないけど、出して素直に、悔しさだったら悔しさ、憎しみだったら憎しみ、寂しさだったら寂しさ、どれもみんな共通してると思うけれどもね、一回やっぱりすっきり、ちゃんとその感情、しこりを出すことで、もう一回生まれ変わってなんか考えるしかないよね、やっぱり。抑え込んだ感情って誰にでもあるんですよ。基本的にね。それで、それの抑え込みが強ければ強いほど、腰痛が出たり、体のどこが痛いとかって、まあ大体肉体が教えてくれるもんなんだけれども、まあ基本的にはもちろん病気ってこともあるけれども、大元にはしこった感情があるっていうのが、まあもうあの医者によってもいろいろ考えあるだろうけど、まあ一般的なわけですよ、やっぱりね。そしてその大元に悲しさがあるんだよね。
そうですね。
うん。そこら辺の複雑なものをまず一番最初に出しやすいのは怒りなんですよ。
はい。
それを、出すことを許可するっていうことが大事なの。許可しないと絶対出てこないんです、人間って。それで何十年も苦しむの。どっかで自分の怒りを出してもいいよと許可する。そしてそれは一人の時にできることだから。そうするともうぐーっともう歯を食いしばっていろんな感情が出てくる。もう手を震わせる。足をジタバタさせる。そんな形から出してくる。出してくる出してくるっていう許可するんですよ。そうするとどんどん出るようになるんだよ、面白いほど。うん。もう誰がいいとか悪いとか、もうそんな理屈の話じゃないんだよね、これはね。抑え込んだ感情が暴れ出すことを許してあげる、許可する。そうするとどんどん人ってね、楽になってくるんで。そしてある時点で悲しさに気づくんですよ。自分の存在や自分の生きてきたことに対する悲しさ。ここまで行くと、かなり冷静になるから、さーて、これからっ ていう思いが出てくる。一ヶ月でできちゃう人もいれば、一年かかる人もいるかもしれないけれども、毎晩毎晩自分の抑え込んだ、我慢した感情を出すことを許可してあげるということをちょっと覚えておいて、ぜひ続けてみていただきたいのよね。
はい。
それが僕ね、なんか一番早いんじゃないかなという気がする。そうするとなんで私が彼女に惹かれて、なぜそういうものが必要だったのか、悪いって言ってんじゃないですよ、これは。
うん。
うん、悪いって言ってんじゃなくてよ。
うん、
そのいきさつ通り、自分の中の感情のうねりがなんか手応えでもって分かってくるような気がするんだね。
はい。
そうすると、いろいろなものが見えてくると思うんですよ。
うん。
それは、うちの4人のこの家とは一体何だったのかな、とか。
うん、
そこら辺、50、ちょうど整理するのに、なんかいい時だなって気がして、今はでも寂しさから彼女を追い求めてるから。
じゃあそれって彼女への思いではないってことですか、根本にあるのは。
うん、僕は違うと思う。もちろんそれはあると思うよ。
うん、
本当に好きな人にお金で釣るなんてことできないもんだって、人は。
やっぱ間違ってるんですかね。
失礼じゃない、本当は。
失礼なんだ。
うん、お金あげれば絶対喜ぶと思うの、失礼よ。
そうですよね。
だから彼女は重荷になったんじゃない、
うん、
お金は好きだし欲しいと思うけれども、うん、これで幸せになることはできないと思った方がいいよ。
うん、そうなんですか。お金で幸せ。
だってあなたは出てできてないよ。お金で不幸になってるもん。
うん、そうですよね。
うん、
うん、そんな気がします。うん、
お金はお金のできることしかできない。人の心は変えない、やっぱり。まあ、ごめんなさい。余計な僕の勝手な話になっちゃいましたけれども、今井先生にね、伺ってみましょうね。またね、同性の立場から。はい。
はい。
はい、まあ、要するに、あなた自身は、
はい、
今回の恋は諦めた方がいいんですかっていう。
そうですね。
それに対して、私たちが言う言葉としては、そうですよ。って欲しいでしょ。いや、そうじゃない。他にこういう方法があるよって言って欲しいの？
あ、どっちかって言ったらでもそっちかもしれないです。まだ。そっちの方が多いかもしれないです。
じゃあ、決定的なこと言いましょうか。
はい。
あなたが愛だ恋だと思ってるのは違います。
違うんですよね、多分ね。
うん。要するに、あなたの独占欲よ。
ああ、わかる気がします。
うん。
うん、強いんですね、
だから、
やっぱり。
うん。あなた自身の性格変えろっていうのは今更50歳で無理だと思うけど、
うん、
先々のことを心配するよりも、
うん、
今を楽しく生きること考えませんか？
うん、よく、思います。思うというか、聞いて、こう、心に留まる言葉、あんま持ってないですね、私には。確かに。
うん、だから心配性だからね。
うん、持ってないけど、うん、自分の中に入れなきゃなと思います。
うん、ずっと付き合ってたけど、相手の人は、あなたに対して愛情持ってたわけじゃなくて、ついてればね、いいから付き合ってたのかもしれないっていうところまで、分析できたわけだから、
うん、
うん。新しく何か探しましょうよ。楽しくなること。
そうですよね。
だから、答えとしては、
うん、
このままもう別れた方がいいんですか？はい、うん、です。
はい。はい。ですね。
はい。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。すいません。ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。